シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、今回のオープニングの映画音楽は1964年制作のアメリカ映画メリーポピンズからご紹介します。P.L. トラバースの著書メアリーポピンズシリーズをもとに、ロバート・スチーブンソンが監督、ビル・ウォッシュとドン・ダグラディが脚本、ウォルト・ディズニーが制作を担当しました。この作品、高い評価と商業的成功を収め、1964年の最高興行収入を記録して、公開当時にはディズニー映画史上最高の興行収入を記録しました。アカデミー賞では作品賞を含む13部門にノミネートされ、ジュリー・アンドリュースさんの主演女優賞、編集賞、作曲賞、視覚効果賞、チムチムチェリーの歌曲賞の5部門を受賞しました。そうです、このチムチムチェリーですけれども、今回は主演のディック・ヴァンダイク、そしてジュリー・アンドリュースが歌ったオリジナル版でお聴きいただきます。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。11月15日から公開、僕とパパ約束の週末をご紹介します。自分の好きなサッカーチームを決めるため、ドイツ国内のスタジアムを巡る自閉症の少年とその父親の旅を実話に基づいて描いて、本国ドイツでは100万人を動員するヒットとなったハートフルな感動作です。ストーリーを簡単にご紹介します。特別な感性を持つ10歳のジェイソンは、幼い頃から自閉症と診断されていました。生活に独特のルーティーンとルールがあって、それが守られないとパニックを起こしてしまいます。ある日、クラスメイトから好きなサッカーチームを聞かれるのですが、答えることができず、ジェイソンはドイツ国内の56チームをすべて自分の目で見てから好きなチームを決めたいと家族に話します。父親のミルコは息子の夢を叶えるべく、ドイツ中のスタジアムを一緒に巡ることを約束して、多忙な仕事の合間を縫って週末ごとに旅をしていくのでした。この作品でメガホンを取るのは、第55回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞しました白バラの祈り、ゾフィー・ショル最後の日々や、 5% の奇跡、嘘から始まる素敵な人生のドイツの名将マルク・ローテムント監督です。父親ミルコ役には実力派俳優フロリアン・ダービッド・フィッツさん、難しいジェイソン役を見事演じ切ったのはセシリオ・アンドレセンさん、二人の旅を優しく見守る妻役にアイリン・テゼルさんらが脇を固めています。ドイツ中を旅しながら笑って泣ける、この秋一番のエンターテインメント感動作が誕生いたしました。私も実在の親子のエピソードを元に描いた作品ということでずっと気になっていたんですが、作品を見ていますとね、子どもの可能性をしっかり見出そうと向き合っている親の姿に、また子どもが何に好奇心を抱いているのか、そこを伸ばそうとする両親、祖父母をはじめ家族全体で協力的に支える愛情に感動しました。そしてその愛情の眼差しが素敵なんです。決してジェイソンを一人にさせない、常に寄り添うところには感動しました。仕事中心で子供と向き合ってこなかったパパが、自閉症のジェイソンと共に推しのサッカーチームを探す週末の旅に出かけていく、その過程でジェイソンもパパも、そして子育てに疲れていたママも成長していくんですね。本当にその様子が丁寧に描かれていました。心温まる物語。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
これはね、本当に親の愛ですね、
はい、
それを強く感じました。ドイツ中の全56のサッカーチームを父親とその少年は2人で見て、推しのチームを決める。仕事の合間を縫って、父親は自閉症の息子ジェイソンと週末ごとに旅をする。これはなかなか大変なことだと思います。この映画はドイツでガーディアンズ・オブ・ギャラクシーやミッション・インポッシブルを抑えて大ヒットしたそうです。それもわかるような気がします。少年のジェイソン、彼は アスペルガー症候群、いわゆる自閉症です。親は大変苦労しています。息子は何か言い出すと決して譲りません。それでも親は忍耐強く息子に接します。この親の忍耐強さには映画を見ていて頭が下がる思いです。子供に対する親の強い愛、それを感じます。息子をできる限り幸せにしたい、その強い思いに感服しました。映画の中でテロップで子供の100人に1人が自閉症であると表示されていました。そうなんだと僕もちょっと驚きました。自閉症の生きづらさ、それは環境によっても違ってくると思います。自閉症の当事者や家族は偏見と差別に苦しんでいます。子どもたちは周りの理解と援助によってその才能を伸ばし幸せに生きる、それが可能なんだということをこの映画を見て強く思いました。子どもは一人一人が幸せになる権利を持って生まれてきています。ここに登場するような親の強い愛、そして周りの理解、それがあれば彼らも幸せに生きていけるんだということを強く感じます。改めてそのことを教えられた気がしました。ご覧ください。
11月15日から公開、僕とパパ約束の週末、1時間49分の作品です。さて今回は僕とパパ約束の週末のペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードはこれを見るために父親と息子は国中を旅します。今日のキーワード、サッカーチーム、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはサッカーチームです。なおプレゼントへのご応募の締め切りは11月13日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラメゾン白金が期間限定でお届けする動物たちのサーカス団シルクドノエルをテーマにしたクリスマススイーツコレクションのご案内です。定番人気のタブレットショコラにオーナメントとして飾りたくなるようなプチギフトで、楽しみ方いろいろなアソートボックスをご用意しました。今回はノエルコレクションからシルクドノエルという小さな9個のボックスにお菓子を入れたクリスマス限定のアソートをご紹介します。スタジオにもシルクドノエル届いておりますよ。可愛いですね矢沢さん。
いや可愛いよね、うん、もうクリスマスなんだよ ね。本当に1年って早いなと思う ね。
本当ですね。
でもクリスマスっていうと未だにね、この年になってもなんとなく嬉しいような楽しい雰囲気、なんかワクワクするようなそんな気がするよね。
本当にそうですよね。今回ご紹介するこのシルクドノエルですが、小さな9個のボックスにお菓子を入れたクリスマス限定のアソートなんです。アドベントカレンダーのように1日1個ずつ召し上がっていただいても楽しいですし、また誰かとシェアしたりパーティーの手土産にもしてもいいですし、楽しみ方いろいろありそうですよね。
うん、これね本当に可愛くて楽しい、そしてもちろん美味しいんだけどね、
うん、
これは子供も大人も楽しめると僕は思いますね、
はい。うん、この小箱の裏にもねお楽しみが隠されていて、
そうそう、
もう本当にクリスマスのワクワク感を楽しめるボックスになっておりますよ。
その通りです、
うん、どんなお菓子が入っているかというと、例えばショコラ、ミルクショコラにドライイチゴをホワイトチョコレートでコーティングされている果実のショコラ、またドライイチゴをミルクチョコレートでコーティングしてミルクの果実のショコラもありますし、そしてラ・メゾン白金ではもう大人気のノエルタブレット、サンタさんのねイラストが描かれているショコラにクリスマスツリーが描かれているショコラもありますよ。そして矢沢さんも大好きなショコラサンド、ビターとロイヤルミルクティーがそれぞれ箱の中に入っております。またタルトもございます。ココアタルトにクラッシュアーモンドを散りばめたクラッシュナッツでしょう。それにココアタルトにホワイトチョコレートコーティングとアーモンド上にちょんと乗せたホワイトアーモンド、どれを食べるか迷ってしまいますよね。
いやー、このシルクドノエルがあるとクリスマスも楽しいかもしれないね。
遊び心あふれるクリスマススイーツコレクション、動物たちのアクロバティックな演技がクリスマスを彩ってくれます。それでは取扱店舗のご案内です。白金高輪にございますラメゾン白金グラン本店、グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹立川店、渋谷ヒカリエシンクス東横のれん街店、それにオンラインショップでもお買い求めいただけます。ラメゾン白金のスイーツとともに素敵なクリスマスのひとときをお過ごしください。ぜひ皆さんに可愛いパッケージもご覧いただきたいです。番組のホームページにこのお写真を載せてありますので、ぜひ番組ホームページも覗いてみてくださいね。以上、ラメゾン白金からのお知らせでした。
いいクリスマスを過ごしてください。
今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画11人の続軍ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県茅ヶ崎市にお住まいのラジオネームそよ風風子さん、新潟県新潟市にお住まいのパクさん、茨城県小美玉市にお住まいのダダさん、おめでとうございます。そよ風風子さんから、お二人の声が好きで時間があれば聞いています。おしゃべりの速さもちょうどよくて綺麗な日本語にほっとしています。これからもずっと続けてくださいね、とくださいました。まあ、そよ風風子さん、ありがとうございます。パクさん、若い頃は週に何回も映画館に足を運んだこともありましたが、年とともに足が遠のいてしまいました。11人の続軍は地元の新潟柴田が舞台であり、元豊山の小柳亮太さんも出演し、また今注目の白石監督の作品ということで、久しぶりにぜひ見に行きたいとワクワクしています、とくださいました。ぜひパクさん、劇場でご覧くださいね。ダダさん、いつも参考にしてから映画を見に行っています。発見伝も見に行く予定です。11人の続軍も今からワクワクしています。紹介してくれる映画はどれも良い映画ばかりで、ラジオを聞くのもとても楽しみにしています、とくださいました。ありがとうございます。そよ風風子さん、パクさん、ダダさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。宮城県仙台市にお住まいのラジオネームてるちゃんさんです。ラジコの再放送で聞いています。一人ゆったりできる時間を楽しんでいます。映画の紹介、お二人の柔らかい語り口が何とも心地よいです。お体にお気をつけくださいね、応援しています、とくださいました。矢沢さん、嬉しいですね。
いや、嬉しいよね、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。千葉県浦安市にお住まいのトモキングさんからいただいています。いつもラジコで後から聞いています。ありがとうございます。もともと映画は大好きだったのですが、今はテレビで情報が集められません。この番組は映画の本質を鋭く分析し、見る気にとてもさせてくれる良い番組、毎週欠かさず聞いています。いつもありがとうございます、とくださいました。矢沢さん、
いや、嬉しいです、ね、本当に過分なお褒めの言葉。これからもいい番組を送り出したいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。神奈川県大和市にお住まいの練馬記念さんからいただきました。毎週楽しみにしています。ありがとうございます。いつも週末に見る作品選びの参考にさせていただいています。いつの間にかなくなっているものっていろいろありますが、時代劇もすっかりテレビドラマなどでは見なくなりましたね。 BS 放送などでは再放送がたくさんあって需要はあるような気もするのですが、いろいろと難しいのでしょうね。作品のお話を聞いてぜひ見に行きたいと思いました。寒暖の差の激しい季節ですが、これからもお体大切に頑張ってください、とくださいました。ありがとうございます。大阪府高槻市にお住まいのヒロリンさんです。フランスは時代劇を外貨獲得の産業と捉えて国策としてずっと作っているそうです。そうなんですね。日本の時代劇ももっとバズってほしいです、とくださいました。ね、本当にそうですね。先ほど 練馬記念さんも寄ってくださってますけれども、もっと時代劇の作品増えてくれると嬉しいですね、矢沢さん。
そうだよね、うん、時代劇はやっぱり日本の宝だと思うので、これからもたくさん送り出してほしいよね。
そうですね、うん、大阪府大阪市にお住まいのちょいかきさんからいただきました。11人の族群と聞くとみんな13人の資格を思い出すのではないでしょうか。13人は時代劇に無縁の俳優さんが驚きと味のある芝居をして、そして松方さんが引き締めていました。若手だった山田さんがこの作品で主演なのも意味深い楽しみです。さあ、極悪非道の稲垣くんは出てくるのか、時代を超えた監督作品を仕掛けに行くのか、配給会社対決を含め興味深く鑑賞したいですとくださってますね。
うん、この作品はですね、三池崇史監督の13人の資格なんですけど、役所広司さん、松方弘樹さん、あるいは山田孝之さんといった方々が出演してるんですが、実はですね、この作品の前に13人の刺客、1963年に公開された作品ですけど、これは工藤英一監督の作品なんですね。これがまず最初の作品なんです。こちらの方も本当に優れた作品です。片岡千恵蔵、里見光太郎、内田良平、山城慎吾、あるいは嵐勘十郎、丹波哲郎、月形龍之介といった人たちが出ている作品なんです。なんと音楽はゴジラの伊福部明さん、彼が担当しています。東映京都の作品です。これもぜひ見ていただきたいなと思います。
ちょいかきさん、ありがとうございました。続きまして、茨城県土浦市にお住まいのジャムおばさんです。毎回とても楽しみにしています。ありがとうございます。今回は小津安二郎さんのサンマの味、思い出して涙しました。劉知秋さんの胸が締め付けられるような父親の気持ちと、嫁に行く岩下志麻さん演じる娘のこれ以上ないほどの綺麗な花嫁姿、反してかつての恩師の親子の姿は、やるせない気持ちでいっぱいになります。すべての俳優陣の達者なこともこの映画を素晴らしいものにしています。この監督の作品いくつか見ていますが、いつも心が騒ぐエンディングで、撮られている景色も今は見なくなった日本の風景です。どんどん時代が変わっていきますが、この時代を知る人が少なくなるのは寂しいです。今回のプレゼント映画、久々の時代劇、無性に見たくなりましたとくださいました。今回外れちゃって、ジャムおばさんごめんなさい。そしてサンマの味について、大阪府大阪市にお住まいのポップコーン大好きさんからもいただいていますね。秋といえば小津安二郎作品、サンマの味ですね。小津安二郎作品は描かれている季節は様々ありますが、人生の秋の時期を描いた作品が多いですね。シネマエッセを聞いてこの作品も見たくなりました。日本酒を用意してといただいておりますよ。
うん、小津映画の静かで厳しい視線、そして日本的な美しさ、いい映画がたくさんありますよね、
はい、
そして秋に小津映画と日本酒、これも合うと思います。僕もそう思います。それからもう一つ、ジャムおばさん、本当にお久しぶりです、メールをいただいて嬉しかったです。ありがとうございました。
本当に日本語もね、美しいですよね、あの頃の映画ね、
う
ん、
そうだ ね。
私も矢沢さんのお話聞いて、サンマの味と東京物語を続けてみて、
はい、
綺麗な涙を流させていただきました。
あ、そうなんだ、はい、それは良かった。
ジャムおばさんさん、ポップコーン大好きさん、ありがとうございました。まだまだご紹介したいところでありますが、お時間となってしまいました。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージをいただき、ありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
先週映画プラトゥーンをご紹介しました。今日の作品も戦場を舞台にした映画です。そしてこの作品もクラシックが使われています。21世紀に入っても人類は世界のあちこちで戦争を続けています。人間は過去の戦争に学ぶことはないのでしょうか。今日はそんな思いも込めてこの作品をご紹介します。2002年公開のフランス、ドイツ、ポーランド、イギリスの合作映画、戦場のピアニスト。この映画の監督はロマン・ポランスキーです。 多くの名作を作っている監督です。彼はパリで生まれ、3歳の時ポーランドに移り、そこで幼少期を過ごしています。ユダヤ教徒のポーランド人の父親、そしてカトリック教徒のポーランド人の母親の間に生まれました。ポランスキーはこれまで水の中のナイフ、反発、吸血鬼、ローズマリーの赤ちゃん、チャイナタウン、テス、フランティック、赤い航路、そして戦場のピアニストと次々に名作を送り出しています。最近ではこの番組でもご紹介したオフィサー&スパイがあります。ポランスキーは世界の名だたる映画祭でたくさん賞を受賞しています。そしてこの戦場のピアニストもカンヌ映画祭で最高賞であるパルムドール、そしてアメリカのアカデミー賞では7部門にノミネートされ、そのうち監督賞、脚色賞、主演男優賞の3部門で受賞しています。その主演男優賞を受賞したのがこの映画の主演エイドリアン・ブロディです。そしてこの映画の中でブロディと共に重要な役柄、ナチスのホーゼンフェルト陸軍大尉を演じたのがトーマス・クレッチマンです。ポーランドを舞台とするだけあって、映画の中ではショパンの曲がたくさん使われています。ポーランド人にとってショパンは特別の思い入れがあります。祖国を愛したショパンを弾くことは、ポーランドに対する思いの表れです。そしてこの映画は、ロマン・ポランスキーの体験も重なっていると思います。この映画のモデルになっているのは、ユダヤ系ポーランド人のピアニスト、シュピルマンです。彼の体験をもとに映画化されています。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台は1930年代後半です。ポーランドのワルシャワです。そこにユダヤ人のピアニスト、シュピルマンがいました。彼はピアニストとして活躍していました。ところが、1939年9月、その生活が一変します。第二次大戦が勃発しました。そしてナチスドイツがポーランド侵攻を開始しました。シュピルマンとその家族、そして多くのユダヤ人はワルシャワゲットに押し込められました。そしてその後、彼らは収容所に送られます。かろうじてシュピルマンだけは知り合いのユダヤ人ゲットの警察署長の機転で救われ、その場を逃れることになります。一人残されたシュピルマン。彼はゲット内で強制労働を課せられます。そんな彼は知人によってゲットの外に脱出することができました。しかし、シュピルマンの苦悩はそれ以後も続きます。隠れ家を転々とする中、シュピルマンは廃墟の中に立つ一軒家で食べ物を漁っていました。そこにドイツ陸軍将校のビルム・ホーゼンフェルトがやってきました。鉢合わせしてしまう二人。シュピルマンを見つけたホーゼンフェルトは彼が何者か尋ねます。そして彼がユダヤ人のピアニストであることを知るや、一階の居間に残されていたピアノを弾いてみるように促します。本当に久しぶりにピアノに触れるシュピルマン。彼はこの曲を弾きます。ショパンのバラード第1番です。その曲が廃墟の街に流れます。ホーゼンフェルトはシュピルマンの演奏を聞いて感動します。そしてそれ以後、密かにシュピルマンに食料を差し入れるようになります。戦況はどんどん変わっていき、ポーランドにソ連軍が迫ってきました。ホーゼンフェルトはシュピルマンにオーバーコートと食料を渡して撤退していきます。戦争が終わり、物語はシュピルマンが演奏する大ポロネーズで締めくくられていきます。そしてラスト、ホーゼンフェルトが1952年にソ連の強制収容所で亡くなったこと、シュピルマンが2000年に 88歳で亡くなったことが字幕で示されます。
今夜は映画戦場のピアニストよりアンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
戦場で流れるショパン心に響く矢沢俊彦でした。